はい、長年寺テレフォン法話です。弥陀の本願誠におわしまさば、釈尊の説教虚言なるべからず。仏説誠におわしまさば、禅道の恩釈虚言したもうべからず。禅道の恩釈誠ならば、法然の仰せ空ごとならんや。法然の仰せ誠ならば、親鸞が申す旨またもって虚しかるべからず候か。これは「歎異抄」第二章にある親鸞聖人のお言葉です。はるばる東国から訪ねてきた門弟たちの疑問に対して、自らのお念仏の見教えを信ずる心を明らかにする中で語られている言葉です。この言葉に、私は聖人の見教えを学ぶ姿勢から醸し出されている強い自信を感じます。親鸞聖人のご著作を拝見していますと、一つ一つの言葉に根拠を求める姿勢が貫かれていることに気づかされます。正信偈の中にも、お釈迦様そして七高僧と阿弥陀様のお救いが書物を通して的確に、そして分かりやすく伝えられてきていることが裏付けられています。親鸞聖人が数あるお念仏に生きた方々の中から七人の高僧を選ばれたのには理由があるのです。著書があり、その中でそれぞれの時代に応じて先達の解釈をさらに深めて、阿弥陀様のお働きの優れていることを証明してくださった方々を敬いの心を持って選ばれているのです。親鸞聖人は35歳の時に死の法然上人と共に上限の法難に遭い流罪となりました。赦免になった後にも念仏弾圧は繰り返されていました。上人晩年の京都も念仏者にとりましては住みにくい状況であったと想像されます。そのような中で、お念仏の見教えこそが今を生きる私たちにとってふさわしい教えであることを、教えの伝統の中から明らかにされているのです。親鸞聖人は新しい教えを説いているのではない、間違った教えを説いているのでもない、仏教の基本にのっとって伝統を踏み外すことのない教えであると確信を持って語られているのです。正信偈の最後の2行、同族自習愚同心唯化心思構想説という言葉、僧侶も門徒もまた世の中のすべての人々も皆こぞって同じく菩提心を持って、ただこの高僧たちの説を信ずるべきでありますとの呼びかけに、そのすべてが込められているような気がいたします。次の法話テープの交換は6月1日です。